んにちは。社会福祉セミナーです。今月は介護保険の仕組みというテーマで、桜美林大学大学院教授の白澤正和さんにお話しいただきます。今日は第2回で、サービス利用の過程と現状、聞き手は河野滝です。白澤さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではこのサービス利用の今回ですが、要点からお願いいたします。
今回、サービス利用の過程と現状ということで、3つの柱でお話をさせていただきます。1つ目の柱は、要介護者や要支援者が介護保険サービスを利用する過程を、理解したいと思います。第2の柱は、現在の介護保険の利用状況や財源の現状、そして将来予測について、説明をしたいと思っております。第3の柱ですが、介護保険制度以外のサービスや支援、高齢者の住まい、入所施設の利用等について、理解を深めたいと思っております。
はい、お願いいたします。では、はじめはその介護保険サービスを利用する流れについてお願いいたします。
はい。第1番目の柱であります、介護保険サービスの利用過程について、説明をしたいと思います。要介護者や要支援者が在宅生活をしていく上で、介護保険のサービスを利用する過程について見ていきます。介護保険サービスを利用するにあたっては、次の4段階の過程を経ることになります。第1段階は申請ということです。被保険者は主治医の意見書を添えて、要介護または要支援の認定を保険者に、申請いたします。第2段階は認定です。被保険者は要介護認定に関する調査を認定調査員から受けます。その調査結果に基づいて、コンピューターによる一次判定を行い、さらに一次判定結果と主治医意見書等の資料をもとにして、介護認定審査会が自立、要支援1、要支援2、要介護1から5の二次判定を行い、それを市町村が認定し、被保険者に通知します。第3段階は、介護サービス計画の作成・実施です。被保険者は、自らの選択により給付サービスを選択することも可能ですが、要支援者については、地域包括支援センター職員、要介護者については、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、すなわちケアマネージャーに、介護サービス計画の作成を依頼します。具体的には、課題分析をもとに、介護サービス計画書を作成し、それに基づき給付サービスを利用することになります。ただし、要支援者の介護サービス計画は、地域包括支援センターから、居宅介護支援事業所に委託し、介護支援専門員、すなわちケアマネージャーが担当することができることになっております。なお、第1段階の申請さえすれば、申請した当日から給付サービスを利用することができるようになっています。第4段階は、要介護認定の更新、および介護サービス計画の変更です。要介護要支援の認定については、原則として有効期間は、市町村が定める期間となっており、新規認定では3ヶ月から12ヶ月、更新認定では要介護者は3ヶ月から24ヶ月、要支援者は3ヶ月から12ヶ月の範囲となっています。一方、介護サービス計画の変更は、被保険者の生活全般の解決すべき課題、これは要するにニーズと呼ぶんですが、 の変化に対応して、再度課題分析を実施することで、継続的に介護支援専門医や地域包括支援センター職員と被保険者やその家族との合意のもとで実施されていくことになります。以上が介護サービスの利用過程ですが、第2の柱であります介護保険制度の現状の利用状況と財源について説明をしたいと思います。
はい、
介護保険制度の利用状況を制度発足年の2000年4月末と2015年4月末で比較してみますと、これは表1のに示してありますが、第1号被保険者は 1.53 倍に なっています。一方、要介護要支援認定者数はこの15年間で 2.79 倍になり、認定者数の増加が目立っています。この認定者のうちで実際に介護保険サービスを受給している人は、2000年では149万人でしたが、2015年は511万人で 3.43 倍の伸びとなっております。また認定者の 84% がサービスを利用しています。2015年4月末での要介護要支援者のサービス利用の内訳は図1に示してありますが、居宅サービス利用者は382万人、これは 74.8% です。地域密着サービス利用者が39万人で 7.6% です。介護保険施設入所者は90万人で 17.6% です。介護保険創設年と比較してみますと、全利用者に占める施設入所者の割合は、2000年4月末では 34.9% と3分の1を占めていましたが、現在では2割を割っており、居宅サービスを利用しながら在宅生活をしている高齢者の割合が高くなっています。介護保険財源においても、介護保険施設サービスは、2000年度の創設年度には 66.1% 使われていましたが、2013年4月審査分では、35.4% となり、3分の2から3分の近くまで施設に使う財源割合は下がってきました。これは介護保険制度が狙いとする在宅志向が進んでいることを意味します。しかし一方で、介護老人福祉施設に入居を希望しているが、入居できない待機者が多数いることが問題になっています。厚生労働省の調査によると、待機者数は2014年で3月報告では52万4000人でした。その中で要介護3以上の重度者のものが 19万2000人いました。2015年4月末の認定者数608万人を要介護度別で見ますと、要介護1や要介護2の人が多く、次いで要支援1、要支援2の順になっています。これについては図2に示してございます。要介護・要支援者の増加に伴い、介護保険財源も増大していかざるを得ません。介護給付総費用額については、介護保険制度が始まった2000年度では 3.6 兆円でしたが、2016年度当初予算は 10.4 兆円となり、3倍近くになっています。同様に保険料も上昇し、第1号 保険者の保険料が保険者により異なりますが、全国平均で創設当時は1ヶ月平均2911円であったものが、2015年度からの第6期改定で5514円まで上昇しています。今後75歳以上の高齢者が急増する以上、要介護・要支援者数が急激に増加していくことになります。同時に家族の介護力の弱体化、都市部での75歳以上高齢者の急増が相まって、介護保険財源については深刻な状況を迎えることが予想されます。2025年には制度の改革が進むと仮定して、介護保険財源が21兆円程度になり、現状の2倍程度まで伸びることになります。また第1号被保険者の保険料が1ヶ月8165円程度になると予想されています。以上が介護保険制度の、利用状況と財源についての、説明であります。次に介護保険以外のサービス等につきましてお話をさせていただきますが、まずは要介護者等の在宅生活を支える介護保険制度以外のサービスや支援について、説明をさせていただきます。介護保険のサービスだけでは在宅生活が困難な高齢者も多く見られますし、それだけでは質の高い在宅生活が難しいと言えます。そのため介護保険制度のサービス以外に、同時に認知症などの意思表示が不十分な利用者に対しての権利擁護サービスがあります。それらは成年後見制度や日常生活自立支援事業と呼ばれるものです。この日常生活自立支援事業は、以前は地域福祉権利擁護事業と呼ばれていたものです。まず成年後見制度ですが、この制度は利用者の財産を守ったり診療看護を行うもので、3種類の法定後見制度に分かれています。最初の後見類型では、判断能力を喪失した人に対して本人の財産管理のすべてを行うことになっております。補佐類型では、判断能力が著しく損なわれた人に対して本人の財産管理の大半を行うことになっております。第3番目の類型であります補助類型では、軽度の人に対して本人の財産管理を手伝うことになっております。以上が成年後見制度の中身ですが、日常生活自立支援事業については、判断能力が不十分な人が自立した地域生活を送れるよう、生活支援員が福祉サービス等の利用を援助する事業のことであります。以上、権利擁護サービスの2つについて説明をしてまいりましたが、2006年には家庭内の養護者や施設における虐待について、虐待を発見した場合の通報や、市町村の対応業務について規定した高齢者虐待防止養護者支援法ができました。この法律の下で生命や身体に重要な危害を生じている場合は通報義務が課せられることになりました。要介護高齢者を地域社会で支えていくためには、公的なサービスだけでなく、制度となっていないインフォーマルサポートと言われる家族や親戚、さらには近隣や友人、 またボランティアといった人々の支援も不可欠です。フォーマルなサービスとインフォーマルなサポートをの両方を利用することで、利用者の生活の質が高くなると言えます。以上、介護保険以外のサービスや支援についてお話をしましたが、次に高齢者の住まいや施設の整備についても説明をさせていただきます。要介護者等の在宅生活を支えるためには住まいの整備が重要です。そのため国土交通省と厚生労働省が共同で管轄するサービス付き高齢者向け住宅が急増してきております。2016年8月末現在、約20万5千戸となっています。床面積が25平米以上で、最低限安否確認・生活相談サービスを提供し、事業者が一方的に解約できないことになっています。サービス付き高齢者向け住宅では、要介護・要支援の状況になると、介護支援専門員を介してさまざまなサービスを利用することになります。一方、やむを得ず施設入所を希望する場合は、利用者自ら希望する介護老人保健施設に入所申請をするか、あるいは介護支援専門員を介して希望施設に申請をすることになります。これを受けて、施設側は運営規定についての文書を手渡して説明し、利用する側の同意を得て入所の契約をします。介護老人福祉施設では、介護支援専門員を配置し、個々の入所者に対し、施設サービス計画を作成し、入所者からの同意を得て実施することが義務付けられています。この計画を作成実施することで、個々の入所者の質の高い生活の質、いわゆる QOL を確保することを目指すことになります。ただ施設内での人権の保障を確保するために、介護保険創設時からサービス提供に関して、生命または身体を保護するため、緊急をやむを得ない場合を除いて身体拘束を行ってはならないことになっています。これは身体拘束ゼロ作戦と呼ばれ、介護保険創設と同時に始まりました。さらにユニットケアという名称で、できる限り自宅に近い個別付きケアを目指し、ハード面では個室と入居者の共有スペースを有し、ソフト面では個々の入居者のニーズに合った個別支援を行っています。これをユニットケアと呼んでいるわけであります。一方、老人福祉法では、老人福祉施設として介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームが位置づけられています。老人保健施設については、老人福祉法に規定される老人福祉施設として、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、経費老人ホームがあります。このうち養護老人ホームは、市町村がサービス利用を決定する措置施設で、入所要件には経済的な理由が必要になります。特別養護老人ホームは、虐待等の理由により、要介護高齢者を虐待者から引き離す場合等の措置を行うことになります。それ以外の経費老人ホーム及び有料老人ホームは、利用者と施設の間での契約で利用することになります。経費老人ホームは、 主に自立あるいは養子縁の高齢者を受け入れており、見守りと食事の提供を行う経費老人ホーム A 型と、見守りのみの経費老人ホーム B 型、さらに C 型と呼ばれるケアハウスがあります。また、老人福祉施設ではありませんが、老人福祉を向上させる施設として有料老人ホームを位置づけています。経費老人ホームと有料老人ホームは介護保険での特定施設、生活介護事業所としての指定を受けることで、要介護者等は特定施設入所者生活介護サービスを、受けることができます。以上、第3番目の柱として、介護保険制度以外のサービスや支援、高齢者の住まい、入所施設の利用についてお話をしてまいりました。今日は、3つの柱で、お話をさせていただきました。一つは、柱は要介護者や要支援者が介護保険サービスを利用する過程を、理解するということでありました。この要介護、介護保険サービスの利用過程は、4段階に分かれております。第1段階は、申請、第2段階が認定、第3段階が介護サービス計画の作成実施、第4段階が要介護認定と更新、もう一つは介護サービス計画の変更です。第2の柱につきましては、介護保険制度の利用状況と財源についてお話をいたしました。介護保険は利用者数が増えてまいりました。そのことにより財源も大変厳しい状況を迎えているということを説明してまいりました。これが、第2番目の、柱でございます。第3番目は柱は介護保険制度以外のサービスや支援、高齢者の住まい、入所施設の利用についてお話をさせていただきました。これについては、介護保険制度だけでは質の高い在宅生活を得ることができません。そのため、一つは、成年後見制度や日常生活自立支援事業等の権利擁護サービス、さらには高齢者の虐待防止や養護者支援といったようなことが必要不可欠だということを申し上げてまいりました。また、地域の中にいるさまざまなインフォーマルなサポートを受けることの重要性が QOL につながることも説明してまいりました。最後には、高齢者の住まいについてもご説明をいたしました。現在、サービス付き高齢者向け住宅が増えてきております。こういう形で高齢者の住まいを保障するという制度も進んでまいりました。同時に、やむを得ず施設入所をする場合の介護老人福祉施設につきましては、身体拘束ゼロ作戦というような形で進められている権利を、虐待を、拘束をゼロにする、こういうことも進められております。以上、老人福祉施設の、状況についても大きくこう変化をしているということを説明させていただきました。
ありがとうございました。介護保険の仕組み第2回、サービス利用の過程と現状、お話は桜美林大学大学院教授の白澤正和さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。